今日はいつもご一緒に見ている神の大いなるストーリーのお話シリーズではなく、今読みましたヨハネの福音書14章1節から3節を、私たち一人一人に語られるイエス・キリストからの励ましの言葉と約束としてご一緒に見てまいりたいと思います。もうこの箇所は、有名な場面でありまして、今読まれた聖書箇所は最後の晩餐にてイエス様が弟子たちに語られたメッセージであります。イエス様は弟子たちに向かって、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさいと言われるわけです。イエス様がこのように言われるからには、弟子たちは何かしらに心を騒がせていた現実があったということです。それは何かと言いますと、13章を見ますとこのように書かれてあるんです。イエス様は弟子たちに向かってこう言われてるんです。子供たちよ、私はもう少しの間あなた方と共にいます。あなた方は私を探すことになります。ユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも言います、私が行くところにあなた方は来ることができません。私が行くところにあなた方は来ることができません。弟子たちにとってはこれまで3年間近く寝食を共にし、いつも一緒にいた彼らの主イエス様です。弟子たちとしてはこのイエス様こそがメシアとして、我々の新しい王として、イスラエルを独立させ復興させるお方だと期待を持って従ってきたわけです。しかしイエス様はそんな弟子たちにとって、あたかもあなた方を見捨てて私はどっかに行ってしまう、そのような言葉は弟子たちに大きな動揺を与えたようなんです。ですから弟子のペテロはイエス様に聞くわけです。主よ、どこにおいでになるのですか。もちろんですよね。とても気になるわけです。イエス様は、私が行くところにあなた方はついてくることができません。これはまた驚きであります。ついてくることはできない。ですからペテロはそこでも食い下がるわけです。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命も捨てます。そしてこの後に、あの鶏が3回鳴くというエピソードへとつながるわけですけれども、弟子たちはイエス様のこれから何が起こるかという宣言に大変驚き、戸惑いが生じていたわけなんです。それはペテロだけではありません。そこにいた全員、弟子たち全員が、あれ、イエス様はなぜこんなことを言われるのかと戸惑いを隠せずにいたのだと想像するわけです。しかしイエス様はこの後何が起こるのか、それはいなくなるだけではないんです。それは捕らえられ、十字架につけられ、処刑されてしまう、そんな自分に起こる出来事を知っておられ、そしてそれからそれらに直面していく弟子たちに対し、あなた方は心を騒がせてはなりませんと言われているわけなんです。まあ、私たちの生活にあっても戸惑い、不安、心配、それらの事柄はいつも何かしら存在しているものではないでしょうか。特に今年はもう新型コロナウイルスという今まで経験したことがない、しかも目には見えない新たな脅威に多くの人々が混乱し、また漠然とした不安を抱えた一年であったかと思います。そしてそれらは今もまだ終わっておりませんね。また感染者数が増えつつあり、いつまで続くのか、私たちは本当に不安に感じるわけです。ただコロナウイルスだけが私たちの心配か不安かというと、そうではないと思います。私たちの周りを見るならば、様々な不安や心を騒がせる出来事があります。それはコロナウイルス以外の病もそうでしょう。 事件や事故も日々身近なところで起こっております。そしてこの日本災害大国、多くの災害もあります。私たちはいつどこでどうなるのかよくわからない、先がわからない心配は多くあるかと思うんです。そしてその心配の行き着く先には、やはりそれは死という誰もが避けることができない現実に、多くの人々は漠然とした不安を感じられているかと思うわけです。それは自分自身の死という課題も恐れ不安ではあるかもしれません。しかし自分自身だけではなく、その死という現実を通して経験する別れ、近い家族、友人、仲間との別れ、別離、それらも不安、心配の一つでも、大きな心配でもありましょう。そしてこの中にはすでにそのような経験をされた方も多くいらっしゃることと思うわけです。私たちも心配不安、心を騒がせる出来事を数えればもう数えるほどいろいろなものがありますけれども、その理由はどうであれ、イエス様は弟子たち、そして私たちに神を信じ、また私を信じなさいと、神を信じまた私を信じなさいと力強く語られておられるのです。聖書を読みますと、もう至るところに聖書は恐れるな、恐れるなというメッセージが記されているわけです。恐れるなという言葉を数えると、なんと365回聖書にはあり、それはまさに1日1回神様が私たちに恐れるなと語りかけている、まあ、そんな解説をする本もありますけれども、実際365回出てくるのか私には数えたことないのでよくわかりません。ぜひ関心がある方は数えてみてください。たったの 31,173 節読めばわかることです。でもなぜそんなに繰り返し繰り返し恐れるなと私たちに神様は伝えておられるか、それは私たちの生活の中にあって、恐れる、不安、心配、それらのものがついては離れないものであるのでしょう。そんな私たちに、神を信じまた私を信じなさいと力強く語られるイエス様の言葉があるわけですけれども、その力強く語られる言葉には理由があります。それが2節、私の父の家には住むところがたくさんあります、そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。あなた方のために場所を用意しに行く、それは父の家、神の国、天の御国、天国ということもできるでしょう。そこに私たちの場所、居場所があり、その場所をイエス様が用意しに行ってくださるというのです。まあ、居場所と言いますと、つなぎ手の活動指針の中にも、皆さん覚えていますでしょうか。用意できの中のでですね、あ、でじゃないや用意できのいですね、居場所づくりと、ありますけれども、この居場所がないという現実、それは大変心細いものではないでしょうか。皆様もいろいろ経験があるかと思います。先週のメッセージの中で南アフリカの話がしたので、その南アフリカでの出来事が、私は思い出したわけなんですけれども、やはり誰も知らない、何も話せない新しい場所に行った時に、なんか自分の場所がないと 感じた経験がたびたびあるわけなんです、まあ、特に思い出した南アフリカでの出来事、まあもう今から何年前なんだ、もう20年前の出来事になるのですが、まだまだ今でも鮮明に覚えている出来事が、それは福音船のボランティアとしていろいろな国を巡りながら南アフリカへとやってきました。それまではインド、中東、そしてケニア、タンザニア、まあ、東アフリカを通ってきていたので、そこで出会う人々はみんなアジア系の方、中東の方、またアフリカ系の方がほぼだったんですね。で、南アフリカに来て初めて、南アフリカには多くの白人も住んでおられます。その白人の方々のコミュニティの教会へとチームとして使わされていったことがあるんです。そうなりますと、今まで出会ってきた方々、今まで行った教会とは全く違う雰囲気の、教会で、私はものすごく不安を感じたわけなんです。それは東アジアから英語もまともに話せないようなこんな小さな少年が行って何になるんだろう、そんな私に果たして耳を傾け話してくださる方がいらっしゃるのか。もう皆さんラグビーの試合などを見ていれば分かりますように、南アフリカの方ものすごく大きく迫力のある方が多いんです。ものすごく私は心細い思いをしながらその教会に行って、居場所のないその心細さを経験していたんです。でもそんな不安に緊張していた私に、ある一人の教会の方が近寄ってきてくださり、なぜか知らないけども礼拝の最初から、そして交わり、南アフリカではバーベキューをよくするんですけども、そのバーベキューの交わりの間ずっと私のそばで私に話しかけてくださった方がいたんです。なぜかわからないけどずっと私に、ついてきていろいろ話してくださったんです。日本のことについたり、また私たち自身のことについていろいろ聞いてくださり、また日本の何か昔話を聞かせてくれ、まだ英語も拙い私がなんとその人に一生懸命桃太郎の話をして、その話もふんふんと一生懸命聞いてくださった方がいらっしゃったんですね。その方の存在があって、私はその心細く居場所がないと思うような新しい場所ですごく心地のいい経験をさせていただくことができたんです。もちろん居場所、その物理的な居場所、家であったりこういった部屋であったり、そういったものも大切かもしれません。しかしそれ以上に私たちにとって大切な居場所とは、人と人がつながるそんなコミュニティ、関係性のある居場所がとても大切なのではないでしょうか。ですからイエス様は、ただ私たちに場所を備えておくだけではなく、まず自分が行って、そして準備をして、そしてまた私たちを迎えに来てくださる、そんな約束をしてくださっておられるということなんです。そして何よりも私たち覚えなくてはならないのは、私たちだけが居場所のない心細い経験をしたのではなく、イエス様自身も居場所のない、阻害される、誰にも相手にされない、そんな経験をされたお方であるということなんです。この最後の晩餐のすぐ後、もうイエス様はユダヤ人たち指導者に捕らえられて、その後は不当な裁判を受け、十字架へと処刑されていくわけですが、ヨハネの1章11節には、この方は自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。この方、イエス・キリストはご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。本来ならば、ご自分が愛するご自分の民であるにもかかわらず、イエス様が人々に拒絶され、退けられ、そして十字架へと追いやられていく。ご自分の作られた世界において居場所を失う 経験をされているのがイエス様でもあるわけなんです。そんな居場所のない心細い経験をされたイエス様だからこそ、私たちのために準備をし、そして3節、私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。そんなイエス様が言われる言葉であるからこそ、私たちにとってこの約束は力強いものへとなるのではないでしょうか。それはイエス様は十字架の死で全てが終わるのではなく、復活されたキリストが天の御国へと行かれ、そこに場所を用意したら、また来て私たちを迎えてくださる。それがイエス・キリストの約束なんです。そして私がいるところにあなたも共に、あなた方もいるようにするためです。一緒にいる、そんな場所を用意してくださるために私たちを迎えに来てくださる。それはイエス・キリストは私たちを忘れない、覚えていてくださる方であるのです。昇天者記念会にあって、私たちは先を歩まれた方々を忘れないためにこのように覚えるわけですけれども、イエス様も私たち一人一人をその記憶の彼方に忘れ去るようなものではなく、覚えていてくださり、そしてあなたを迎えに来てくま、あなたを迎えに来ますよと約束してくださるお方であるわけです。だからこそあなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいと私たちに言われているわけなんです。ここにも写真がありますけれども、今年の7月7日に天に召されました長尾義満さん、この写真の姿のように隊長と呼ばれ親しまれていた長尾義満さんです。まさにここの文化センターの警備隊長で、ここで礼拝するためにいつも顔を出してはしばらくお話をして行かれた長尾さんでした。しかししばらく連絡が途絶えていた中、ある時餓死寸前の状態で病院に緊急搬送され、そしてその 病院でかすれる声でバプテスト横田とだけ言ったその言葉をお医者さんが聞き止め、そして調べてくれて私のところに連絡があり、そこからまたつながりが始まったわけなんです。そのようなつながりを通してその後もいろいろな支援をさせていただきました。長尾さん、数々の病気もされました。一度は心筋梗塞になり、心臓にバイパスを作る大きな手術をしました。長尾さんにとっても初めての大手術だったせいか、手術前日に病院を訪問しましたら、本当に顔がこばわり、とても心配そうな様子で手術を待っておられたのです。ですからそんな長尾さんを見て、私は長尾さん、いろいろ心配があるかもしれません、恐れがあるかもしれませんが、イエス・キリストに全てを委ねることができるようにお祈りしてもいいですかと、そして、そこでお祈りをさせて、いただいたわけなんです。長尾さんとお祈りしたのはそれが初めてではありません。この文化センターの来られた時にもいろいろとお祈りしたことがありましたが、その時はこちらがお祈りしてもなんか長尾さんは心底にあらずではないですけども、まあとりあえずお祈りされてるから頭下げてるような形で、あんまりそのお祈りを一生懸命自分の祈りとして受け止めておられないなということを私はうすらうすら感じていました。しかしその時は違いました。私がお祈りした後、長尾さんが自分自身で大きな声でアーメンと言ってくださったんです。そして手術の当日の朝、もう一度じゃあ様子を見に行きますと病院に行きました。 そしたらなんととても穏やかな様子でベッドの上に待っておられた長尾さんがいたんです。そして私に言うんです。俺全然心配じゃなくなったよ。そして昨日のあのこばわった顔とは想像がつかないような穏やかな顔で今でも鮮明に覚えてるんですけども、埼玉赤十字病院の地下にある手術室の前で本当に穏やかな、もう笑顔を浮かべるような顔で私にバイバイをして手術室に入ってバイパスの大手術を行った長尾さんがおられたんです。それからなんですよね、私退院した後も長尾さんのアパートにたびたび訪問しに行かせていただいたわけなんですけども、私が帰ろうとするとご自身で一生懸命立ち上がり、そして私の手を握ろうとするわけなんです。そしてアーメンしてくれ、そこから訪問するたびに毎回毎回長尾さんの手を握り、そして最後お祈りをして帰ってくるようになったのです。今年になってからも2回の大手術をしました。それは大腸がんと肝臓がんの摘出、そして2回目は肺がんの摘出手術でした。心臓の時にはあんなにも怖がっていた長尾さんですが、今回ももう全然心配じゃないよ、俺はまな板の上の鯉だからと、もう任せるしかないでしょ、手術の前でも本当に穏やかに臨まれていた長尾さんの姿が印象的でした。そんな長尾さんですけれども、やはり体調が崩れてお亡くなりになる3日前でした。もう看護師さんからはいつ容体が急変してもおかしくないですよと聞いていたので、私は最後に長尾さん、イエスキリストを信じませんかと聞きますと、長尾さんは即答でしたね。大きな声でもう信じてるよと言ってくださったわけなんです。まあ聖書のことに関しては聖書の背の字も知らないような長尾さんですけれども、長尾さんは長尾さんなりにイエス・キリストを信じる信仰があり、長尾さんが立ち上がり私の手を握り一緒に祈る、その姿が長尾さんにとっての神様を礼拝する姿だったのだと私は今思い返すわけです。そしてその信仰のゆえにいろいろあった数年間ではありますが、心を騒がせることなく本当に穏やかに最後の数年間は過ごすことができたのではないかなと思っているわけです。イエス・キリストは14章でこのように言われています。すいません出てきませんが、私はあなた方に平安を残します。14章27節です。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません、ひるんではなりません。イエス・キリストは私はあなた方に平安を与えますと約束されております。しかしその平安はこの世が与えるものとは同じようには与えられない。それはこの世の平安とは、この世がもたらす平安とは違う平安であるということではないでしょうか。私たちもこの世にあってさまざまな平安を求めます。しかしこの世の私たちに与える平安は、それは刹那的であり、その平安を持ってもどうやっても死という誰にでも突きつけられる現実に打ち勝つことはできません。しかしイエス・キリストはその死、十字架に打ち勝ち復活された主です。そんなイエス・キリストが与える約束、希望を私たちが信じるときに、私たちの心にはこの世の与える平安ではなく、イエス・キリストが与える平安が、それは何にも揺るがされることのない圧倒的な平安が、そして安心が私たちの心を満たす経験をするのではないでしょうか。私たちの行くべき場所、居場所を用意し、そして何よりも私たちを忘れることなく覚えていてくださり、そしてそれゆえにいつの日か来てくださり、迎えてくださり、共にいてくださることを約束される イエス・キリストの言葉を信じ、私たち一人一人この地上での歩みを信仰を持って歩み続けて参りたいと思います。